なたのお口を守りたい。このコーナーは倉敷歯科医師会の提供でお送りいたします。あなたのお口を守りたいということで、スタジオには倉敷歯科医師会から福富茂先生にお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日さっき曲の間に先生にお伝えしたんですが、ラジオネームゆうくママさんが、今日ご出演の福富歯科の先生いつもお世話になってますと、すぐに歯科検診に行きますねということでメッセージいただいてるんですけれども、まあこれじゃあどなたかわからない、
全くわかりません。
ラジオネームですからわからないんですけれどもね、近々行かれるんじゃないかなと思うんですけれども、先生僕も、まあ、歯医者さん、いわゆる歯医者さんに行かせていただいて、はい、で、まあ、いろんな方が対応してくださるじゃないですか、はい、受付の方がいらっしゃったりとか、あと、まあ、多分助手の方でしょうね、はいはい、いらっしゃったりとか、いろんな方がいらっしゃるなと思ってるんですけれども、今日はまさにそんな、そのいろんなこのスタッフの皆さんのお話ということで、
そうですね、はい、
うん、いろいろこういらっしゃる方々、歯科医院にはどういうスタッフの方っていうのが関わってらっしゃるんですか。
まず、まあ、行ったら受付がいますよね、うん、
あ、いらっしゃいます
か、うん、その受付の人が受付だけやってるのか、
う
ん、
そうですよ ね
中のこともやってるのかって、うん、まあ、その歯科医院によって違うので、
はい、
まあ、完全に分かれてたら受付は受付だけ。
そうなんだ、
うん、はい、それで中に入って、はい、あと衛生士さんっていうのが、はい、まあ、うん、口の中を触ってもいい資格がある人なんですよね。その人、
あ、じゃあ歯石とか取ってくださる方は衛生士さんなんだ。
歯科衛生士さん、
はい、
それでそのもう一人、うん、もう一つ職があって、あの歯科助手っていう、
はい、
まあ、それは ある程度民間の資格があったりするんですけど、その人は解除はできるんです。解除っていうのは患者さんに触れないんだけど、
はい、
その衛生士さんのお手伝いとか、
うん、あ、なんか渡したりはできる。
そうそうそうそう、例えば型を取るものを練ったりとか、
うんうんうん、
患者さんに直接触れない作業はできるっていう立場の人がいます、
はい
はいはい、それとは表に出てこないけど、はい、あと歯科技工士さんですよね、
うん、
型を取ったものに対して、
はい、
かぶせ物とか詰め物を作るっていうような仕事をされてる、それも資格のある人なんですけど、
歯科技工士さんですね。
そうですね、そういう立場の方もいらっしゃいます。
うん、他にはどなたか。
他は、まあ、在留屋さんとかもそういう人も、コーデンタルっていうことになるし、
はい、
病院の歯科だったら、うん、介護士の方とか、
はい、
栄養士の方とか、
はい、
機能訓練士の方とか、
はい、
まあ、いろいろ関わってくる口の中の機能に関して高めようと、
はい、
元に戻そうとかっていう仕事を一緒に頑張られる人はコーデンタルスタッフっていうことになります。
このコーデンタルスタッフということで、そう、皆さんのことを呼ばれるという、
そうですね、
はい、まあ、でもその中でも今日はまあ一般の歯科医院でのスタッフの方はどんな方がいらっしゃるか、
そう
です
ね、
はい、
う
ん、まずそのよく聞くのがさっきもこう上がってきました歯科衛生士という方。
そうですね、はい、
お仕事は改めてどんなことをされるんですか。
もう3つあって、歯科の予防処置、
はい、
だから汚れてたら汚れを取るとか、
歯
石を取るとか、
はい、
そういうふうなことで、歯周病が進まないようにしましょうとか、
はい、
虫歯になりにくいようにしましょうとかっていうような予防処置をする、
はい、
もう一つが保健指導、歯科保健指導で、まあ、
はい、
歯磨きの仕方を教えたり、
うん
うん、っていうことですね。
それ
、まあ、食生活をどうするかとか、
はい、
タバコはやめましょうとか、
はいはいはい、
そんな話をしたりとか、
ええ、
うん、そういう保健指導をしたり、あと診療補助ですね、うん、今度は歯科医師が治療するときに、
うん、
口の中を唾液を吸ったりするバキュームっていうものを持って、
ああ、そう、うん、はい、
それとかいろいろ手でね、こう排除して、
うん、
僕らが診療するのにやりやすいように手伝ってくれるっていう、そういう、う
ん、
診療補助をしてくれるっていう。
じゃあその歯科衛生士の方が、うん、逆に先生できないことは何ができないんですか。
できないことは、うん、歯を削ることですね。
これがまずできない、
うん、歯茎を切ったりとかってね、そういうこともできない。詰め物とかをしますよね、詰め物とかかぶせ物、はい、そういうかぶせ物を調整することはできるんだけど、
うん、
最終的につけるっていうことはその歯科衛生士ではやってはいけない。
あ、そうなんだ、うん、
そういう、まあ、いろいろちょっと制約はありますけれども、
うん、
でも、まあ、歯科医にとってはちょっとなくてはならないような仕事ですね。
そうですよね、
はい、
先生を目の前にしてこんなこと言うのも変ですけれども、かなり歯科衛生士の方に僕らお世話に、
そうですね、
なってますよね、うん、行くとね。
そうですね。
でちょっと怒られるのも歯科衛生士の方ですよね。怒られるあれは指導ですからね、うん、もうちょっとこうした方がいいよって言うと思うのも歯科衛生士の方が多いですもんね。
そうですね。
歯科助手の方は、はい、うん、また違う、さっきのその歯科衛生士の方はこれは試験が、国家試験がある
そうですね。国家試験を受けたもう国家資格なので、うん、もうある程度、ね、うん、知識を持ってやってるということになりますよね。
で歯科助手の方 は、 これは
歯科助手の方は、うん、資格としては、うん、口の中を本来触ってはいけないことになっているので、
はい、
だから、まあ、診療補助でも間接解除になりますよね。だからあの型を取った際に、
はい、
うん、こう印象剤というのを練る、
はい、
うん、まあ、機械で練ることもある。それをこう持ってきて衛生士に渡すとか、うん、歯科医師に渡すとか、あの器具を出して歯科医師に渡すとか、はい、衛生士に渡すとか、
は
い、そういう間接的な補助になりますかね、うん、そういうことはできるという、うん、まあ、歯科助手の方が受付を兼ねたりもすることもあるし、
うんうん、
またあの衛生士が受付を兼ねることもあるんですけども、
はい、
まあ、その受付で業務を、まあ、メインの仕事の一つになってきますね、歯科助手にとっては。
歯科衛生士さんの、例えばじゃあ、あの歯科医師の補助はできない、うん、できる、
関節に、
関節はできる、
関節的にできるけど患者を触るっていうことはできない。だからその辺のちょっと縛りがあるので。
そうですね、うん、まあ、皆さんもちろん、ね、その分かっていらっしゃってやっていらっしゃると思うんですけれども、そういうことをちょっと意識すると僕らも分かりやすいかもしれないですよね。
まあ、口の中触ってきてくれる人は、まあ、歯科衛生士かなっていう
感じ
だと思ってもらえばいいと思います。
あと歯科技工士の方っていうのは、これはまた
歯科技工士の方は、うん、まあ、あの補鉄物とか、うん、あの、まあ、詰め物とかかぶせ物とか入れ歯とか、はい、うん、そういうものを型を取ったもので作りますよね、
はい、
それを作ってもらうのが歯科技工士の仕事なんですけれども、うん、
はい、
だからまあ直接患者さんに、うん、あの接することがあんまりない、
はい、
だから技工士の方も歯科医に勤めている技工士の方もいらっしゃれば、
はい、
そういう一般の技工所って言ってその製作物を作るところに勤めている技工士さんもいらっしゃいますけど、
うん、
まあ、歯科医に勤めている技工士さんだったら、まあ、前歯の前歯の色を合わすとか、うん、そういうのはちょっと見てもらえば色が合いやすいので、
うん、そう実際に見れば、うん、
はい、ただ歯科技工士の方も口の中を触ることができない、うん、視覚上は、
うん、
だから型を取るとか、うん、そういうことはできないので、うん、まあ、間接的なやっぱり仕事になりますかね、
うん、へえ、いや、なんて言えばいいのかわからないんですけど、でもじゃあ与えられたその情報をもとに作り上げる
そうです、ね、
わけだから、
うん、
それでも僕らはそれがマッチしてないともちろんいけないわけじゃないですか。かなりこう技量も
いるところですよね。だからまあ繊細な仕事になるので
ですよね、
うん、色をちょっとこう合わせていくとかね、そういう面ではあのすごく難しい、
はあ、
うん、センスのいる仕事だと思う。
そうですよね。これは資格というのは
これも国家資格になりますから、
うんうんうん、
あのみんな資格を持ってやってるっていうことになります。
先生、でも僕らは何気なく言ってますけど、うん、考えてみればチームというか、
そうですね、
ワンチームですね、まさに。そうですね、
うん、まあ、だから歯科治療自体は、うん、まあ、チーム医療だと僕は考えてますけど、うん、
はい、
だからあのフォーハンズトリートメントって言って、
ほうほう、
患者を治療するのに、うん、原則4本の手でやりなさいっていう、
はい、
うん、大学でその指導を受けるんですけど、
4本の手、
だから歯科医師の2本の手と歯科衛生士の2本の手で、は
い、
だから1人の患者に対して4人で治療しましょうね、うん、っていうことですね。だから削ったりするときに1人でやるんじゃなくて衛生士が解除してやりやすくしますよとか、
うんうん、
そういうふうな感じで治療行為としてはこう4本の手でやりましょう、
うん
うん、でまあ、あの外科処置なんかでちょっと複雑になったら、
はい、
もう2つ加わって6本の手でやりましょう、ね、
ほうほうほう、
間接的に解除して器具を出したりする人はもう1人つきましょうとか、
はい、
そういうつく人が歯科助手だったりして、
うん、
直接的につく人は衛生士ということになりますかね、
うんうん、
はい。
でまあ、その人数が増えれば増えるほど僕なんか思うのが、じゃあいろいろとこう技術が進んでいくと、
う
ん、みんなが勉強していかないと、
そうですね、
今度はいけなくなるんですよね、
はいはいはい、
そういったこともやっぱりされてるということですか。まあ、
基本的にはどこの歯科医院でもやってると思うんですけど、うん、院内で勉強会を時々したり、うん、あるいはあの外部に出て行って講習会を受けたりとか、
うん、
スケーリングとかあの、うん、席を取るとか衛生士さんなんかこうやりますけど、やっぱりだんだんだんだんこう慣れてきてこうね、もともと持ってた技量を維持できてるかどうかということなんです。だからそれをやっぱりまあ高めるためにはそういう外部に行って講習を受けたりとか、
はい、
あの実地のその講習会とかね、指導を受けたりとかいうことを、うん、あのやってる人が多いです。
今はそのコロナ禍ということで、うん、まあでもこれ実は前もちょっとお話したことがあるんですけれども、歯科医院、まあ、歯科治療を原因とする感染例っていうのは出てないんですよね。
出てないですね。
出てないですよ、
はい、
それはもう前も言ってるように、もう普段から気をつけてるし、うん、もっと言っちゃうと体調悪い人は行かないし、
うん、そうですね、
それはもうゼロなんですけれども、うん、でもそういったこのコロナ禍においてもっとこう、うん、さらに気をつけましょうみたいな勉強会とかその意思疎通っていうのは
もうそれはもう
されてるということですか。
うん、そうですね、
うん、
だからまあ基本的にはまあ、そう医療機関の、うん、その基準があって、
はい、
そう基準をクリアするためにはそういう勉強会をしていかないといけないんです。
そうなんだ、うん、なるほどね。
だから、まあ、コロナに対しても各委員で基本的にはされていると思います、はい、
うんうん、じゃあ もちろん、まあ、当たり前ですけど、まあ、安心して、
うん、そうですね、僕らの立場から言えば、うん、まあ、今現状としては、
うん、
まあ、受診抑制はやっぱり起きていますね、
うんうん、
だけど、まあ、あの歯科医院はそれぞれ対応してますから、
うん、そうですね、
まあ、安心して治療に受けに来ていただいたらいいんじゃないかなとは思います、
う
ん
う
ん、
もう今まで通りお越しくださいということで、ゆうくママさんにも届いたんじゃないかなと思っておりますけれどもぜひ、ね、歯科検診にお出かけになっていただきたいなと思っております。
そうですね。
さあということで今月はですね、コデンタルスタッフということでなかなか僕たちもこうどなたがどんな役割かっていうのはね、分かっているようで分かってなかったんですけれども、歯科医院を支えるスタッフの方々のお話いろいろと教えていただきました。倉敷歯科医師会から福富茂先生にお越しいただいてお話を伺いました。先生どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
あなたのお口を守りたい、このコーナーは倉敷歯科医師会の提供でお送りいたしました。